ラジメニタマ手箱
R。
今回もお聞きいただき誠にありがとうございます。ラジメニタマ手箱はある岩崎和夫です。
皆さん元気してますか。ボリューム364のお時間がやってまいりました。ラジメニ小町香織こと南香織です。
ほんまにシワスとはよう言うたもんで、
なんか急に慌ただしいわ。
12月の声を聞くと、もう今年もあとわずか、流行語大賞も発表になったし、
もうすぐ今年の漢字も発表になるし、
漢字ね、それからあの紅白歌合戦も、
あ、そうですね、
まあ、いろいろ言われながらも発表になりまして、
はい、何歌うんかなとかね、見えへんけどね、
まあ、正直ね、僕もね、これ誰っていう人が結構いて、
そう、あと、あ、この人初めてなんだとかね、意外なね、
まあ、いろいろと言われておりますが、ね、あの人は安室さんは、
はい、
出るんですかね。
え、出ないんでしょ
う。いや、最後までまだこう枠開けてあるみたいです。
それ去年もなんか誰かとやってたやん。
結局あかんかって、あのわけのわからんタモリさんとマツコさんの寸劇になっちゃったんですけど、はい、
そうです
ただ余裕はあるんだそうです。
一応作ってるんだ。そう、なんかお席開けておきますんでってやつですね。なるほどね。
ほら、なんかあの告白やったっけ、特番やったでしょ。
はい、
あれがめちゃめちゃ好評だったみたいで、なんかそれをこうだからこんだけこうっていう風に言ってやるつもりちゃうかなって。
なるほどね。
まあそんなこんなで年末っぽくなってまいりましたが、
そうですな、
早い年賀状にさせななあかんなと。
あ、私まだ届いてない年賀状。
あ、頼んだやつ、
ね、家にね、そう、届けてくれるでしょう。
あ、届け
て1枚からでも届けますんでって言って、おじいちゃんがね、この間家に来たからで、じゃあこのおじいちゃんのために注文しようと思って、初めて、
一生懸命、平成30年やから、
はい、
でも平成来年で終わりやからね、
ん、
平成だから再来年になったら、
でも年賀状はまだ出せるんじゃね。
だからその平成が終わりになるから平成30年で出しましょうという、そういうあの PR もしておりますけども、ね、
はい、ぜひぜひぜひ。
さあ、今週もたくさんお便りどうもありがとうございます。先週はの IoT の乗っ取りっていう話をしたらですね、
はい、
西脇市のメーテルの友人さん、
うん、
あのタイムリーにも、
うん、
日曜日にですね、
うん、
NHK スペシャルが IoT 家電の乗っ取りの特集を、
さすがですね、
やってたんですよ、はい、でね、これ僕もね、予想像以上っていうか、
はい、
あのウェブカメラってよくこの頃使うじゃないですか、はいはい、出先からでもあの例えば赤ちゃんの様子が見られるとか、
はい、
あれ簡単に乗っ取られるんですって、
はいはい、
あのその簡単に乗っ取られてインターネット上で公開されてると、
うん、
今でもそういうサイトがあるそうで、
うん、
お店とか、
うん、
そういうのが知らないうちに、
うんうんうん、
だからあの例えば身分証なんかを出した画面を、
はい、
こうキャプチャーで撮って、
そうですね、
拡大すれば個人情報ダダ漏れという。またアメリカの企業が受けたインターネット攻撃は乗っ取られた世界中の IoT 家電からアクセスしてしまう、う
ん、あ、なるほどなるほど。
その世界中にある IoT の家電が窓口になって、
うんうん、あ、そういうことね。
だからあの一箇所から攻撃するのは割と特定できてそれ遮断できるんですけど、世界中の IoT 家電からですから、遮断のしようがないわけですよ。
怖いですね。
というような巧妙なものにも使われていると。だからあの特に家庭にたくさん置いてあるルーターが乗っ取られることが多いとかね。まあ、だからそういうその
まあネットは怖いよね、本当電脳は。
でもあのこのメーテルの友人さんとこもあのブルーレイレコーダーがね、
うん、
新しいものに変えようと思って、それはあのいわゆる Wi-Fi 対応で、
うん、
外からスマホで確認できたり見られたりできると、
うん、
ちょっと考えようかなと。
そうですね、そこもまあ乗っ取られたところでそれがどうなるか分かりませんけど、ちょっと怖いよね。
というようなまあ便利な反面厄介なことも多いようですと、
うん、
今一生懸命対策なさってるそうですけど、
うん、
また対策立ててもまたそこからこうね、
そう
っていうのはもういたちごっこやからね、
うん、
まあ、便利さの裏側には、
うん、
まあ、こういったものもあるということで、
ね、
うちもな一応レコーダーつながってるってはつながってるからな。
そうですね、
ルーターとかも大丈夫やと思ってないけど、どっかで見られてたりしてね。
そうなんですよ、
カメラのところに一番、はい、簡単なのはパソコンとかカメラのところに貼っといたら見られるよ、
ね、うん、あ、そうそうそう。あとはノーパスは私でもあのスノーデンという映画でなんかこうパソコンのねノーパスのパカッと開けたあのカメラのところから誰でも見られるんだっていうシーン見てからパタッて閉めてるね。使う時以外はパタッてやってるね。
そうか、何気なく開けてると
そうリビング丸見え、
自分は使ってないつもりなのに、うん、そこから見られてる可能性もあるわけね。
ミョンってミョンって、
すごいね、アナログでこう 蓋したら見られるっていうのがね、うんうん、
指で押さえるみたいなデジタルにはアナログみたいなね。ねえ、
いやいや、皆さん、まあ、お気をつけください、うん、大雑把な注意しかできないけどね。
だってそれしかないもんだって。
今ないもん ね、 ね、 本当にね。
さあ、そしてですね、ミキに住んでるハバチョンさんがね、あの模擬店で食べに行ったっていう他のリスナーさんの生くんの話かな、
あの学園祭で、うん、出した模擬店の話、ね、
で何かは分からんけどハバチョンセットを覚えてるっていうね。
ハバチョンセット、
そうそう、ゼミで出店したのはおでん屋でしたって。コンビニよりも安くを合言葉に4個200円という破格値で好評を博しました。その分それぞれのお家で夜通し煮込むなど大変ではありましたが、だからみんなそれぞれが作ってきたんですね。
お、
そんな中のハバチョンセット、中身は4個ではなくて5個200円というものでお得ですね。
ちゃんと覚えてるな、それは自分が考えたんやもんな、ね、
ただしそのおでんの種類は自分では選べないと。その時の売れ行きを見ながら、ハバチョンみたいになりかけている具がよくできてる、ハバチョンみたいになりかけている具が入っていったので、時間帯によっては同じ具が5個なんてこともありました。最悪
そうか、よう考えたね。
ほんまですね。
人気のある具ばっかり売れるから、
そうそうそうそう、
こんにゃくとか、
そう、安いから、安いけど何が、でもさ、こんにゃく5つって私ちょっとへこむへこむ
それからちょっと安くしたりするわけやね。
そう、だから5個で200円になるわけです。でもへこむ、それでもこんにゃく5個はへこむ店員はもちろんゼミ生だったのですが、私の本名を知らなかったのはゼミ生の当時の彼女でしたって。
お、
あ、だから大学も別やったし、私たちと接点もなかったから名前知らなくても当然というね。カップルで通会明石家電子大のテレビ出演して、さんまさんに細川文江にだったためフーミンといじられて、ゼミ生全員の知るところとなったことから、模擬店も堂々と手伝ってもらったといういきさつです。今はもちろん私の本名を知っています。後にこの二人は結婚し、私もその披露宴に行きましたからね。あとクイズイベントのね、商品が旅行だったでしょ、ね、うん、昔のラジメニアのイベントで実感されてると思いますが、横断幕にスポンサー名を書くだけ、パンフレットにスポンサー名を書くだけで、今では考えられない豪華商品を得ることができました。もちろんダイエーの力が及んでいたことは言うまでもありませんという、ね、まあ、
バブルの名残ですな。
そういうことですね、
まあ、良き時代でしたよね。
うん、本当です、うん、
まあ、バブルだったからね、うん、実体のないものやったから弾けちゃったんですけど、
4年間司会したんだってずっと、
すごいな、
すごい、ね、お疲れさん。
こちら大阪港区のポスタルスイーパー闇狩人さん、壁に耳あり障子に目ありよ、まさか七福で見られていたとは、
ね、
ピオボックスさんに、ね、
そうですよ。
高松の県庁のすぐ近くにあるこのお店、1階が初めにオープンしたセルフのうどん屋さん、
うん、
しばらく後に大将の奥様がお店の2階でカフェを始めて、その時にできたメニューが名物のカレーうどん、
うん、
奥様仕込みのカレーなんで1階のうどん店では食べられません、
うん、
ちなみにカレーうどんを注文すると1階の店舗から出来たての麺が運ばれてきます、
うんうんうん、
まあ、麺はだ本格的なわけだ。
そうだね、
カレーは初めに甘さが来て後からじわじわ辛さが来るタイプなんで、ビリビリと辛いわけではないから岩崎さんでも大丈夫でしょう。
ああ、じわじわ系。
おお。トッピングのように乗っけられた甘辛く炊かれた牛すじこんにゃくがカレーの辛さと相まって実にうまい、
うん、
でも我々が行ったその日から牛すじが入手困難になっていて、
うん、
牛タンに変わっていたのでした。
あらま、
これええと嫌よね、
うんうんうん、
ピオボックスさん、牛タン初日に嗅ぎつけてくるとは相当な嗅覚の持ち主ですな、ここの支店になる坂出の七福別邸も独創的なメニューがあっていいですよ。機会があればぜひご一緒いたしましょう。
あ、ぜひぜひというね、
七福 ね、
ね、奥様からも来てますよ。トム&ジェリーさんもまさかロックオンされていたとは、いつもと違う時間に行ってたんですって。だからあの時間に行くことは珍しいので、その時にロックオンされるのはやはりラジメニアの縁なのではないかなという、
ね、
ぜひ一回も行ってみてくださいねという、今度見かけられたら声かけてください。こういう風に紹介したお店に行っていただけるのは嬉しいですということですね。
まあそうやね、
はい、
まあ、縁です。うどん隊、
はい、素晴らしい。
今回はあのまるでトラブルがなかったそうで、
あ、目はあるならなかったんですね
だネタ的には普通のネタしかないという、うん、
それでいいと思う
、こちら大阪港区の原黒悪之進さん、ね、潜水艦のお話なんですけど、
うん、
海上自衛隊の潜水艦はどうしても長期航海になるので、
うん、
大量の食料品を含む物資を積んで出航するのですが、
そうだね、
まあ、当然冷凍冷蔵のできない生鮮 食料品は日持ちがしないので先に食べる、
うん、
でさすがに缶飯を食べるようなことはないですが、 保存の苦労があ あるそうです。缶飯というのは缶に入ったご飯、うんうん、対戦中の U ボート、これドイツですね、うん、ではありとあらゆる場所に食料品をぶら下げていたような感じで、魚雷の格納庫にソーセージをぶら下げていたりもしたそうです食料の保存に苦労する潜水艦でも海上自衛隊の職員、まあ、陸上勤務者を含むの中では一人頭の食費は多少多く、うん、やはり強いストレス対策もあるんでしょうね。うん、しかし総額で言うと、護衛艦や地上基地に比べると乗員が少ないので大したことはないというお話。うん、なるほど。まあ、びっくりしたのがカレーに必須のジャガイモや玉ねぎなど日持ちのする野菜をどこに収納していたか。
場所も取りそうやしね。
なんと食堂で乗員が座る椅子がパカッと開いて、
ほうほうほう、
その中にぎっしり詰め込んであったそうです。
知恵
絞ったなと思ったものです。まあ、だからもう空きスペースは、
うん、有効に
有効に、あの航空自衛隊と海上自衛隊には給養員、給食の給に養う、
うんうんうん、
給養員という専門職がありありとあらゆる分野の食事や成果、あのお菓子ね、うん、に関する訓練を受けており、うん、作る食事はむちゃくちゃうまいそうです、うん、陸上勤務者や、航空自衛隊陸上自衛隊は外食できますから食事への不満は比較的少ないですが、うん、船乗りにとってはやはり数少ない楽しみかなり重要なんです。
そりゃそうでしょ、他に娯楽ないものあんまり
出ていかれへんからな、
ねえ。
まあ、潜水艦では非番の乗員の娯楽は昔に比べたら増えていて船の性格上静かにしていないといけないので、
うん、
ヘッドホン着用必須ですが、ソナーでね、
そうですね、
いろいろ音探ってますからね。
そうそう、アニソン聞こえてきたみたいなことになったら困るわけや
DVD や各種ゲーム機の持ち込みが許可されており、
うんうんうん、
通信対戦ゲームで熱く競っていることも少なくないとか、
艦内でね、
艦内でね、帝国海軍の艦船にはラムネ製造機が装備されていたようで、酒舶、酒を保つと書く酒舶で買える物品以外で当時の乗員の楽しみになっていたそうです。
ラムネが、
酒舶っていうのはなんかそういう売店にあたるものなんですか ね。砂糖が潤沢にあったのかわからないので実は炭酸水だったのかもしれませんけどね。と、
まあ、でも
砂糖は贅沢だからね、
シュワシュワしてるもの飲めるのは好きがさっぱりするでしょう、
ね、ね、
そしてこちらルドルフさん、大阪市西区からですね。最近呉にある大和ミュージアムの館長さんのお話を聞く機会とともに呉市観光協会の方のお話を聞く機会があったんですって。
ほう、
ね、で呉といえば海上自衛隊といえばカレーで、各時間艦船のカレーを食べに船に乗るなんてことはなかなかできたことではありませんが、そこで呉市では市内の食堂レストランの方で、海事の調理員から直伝され忠実に再現した海事カレーをお店で出しているとお聞きしましたって、
うんうんうん、
その時いただいたガイドブックによるとそれぞれのお店が1種類ずつの海事カレーを出してくれ、呉から JR で 3、4駅離れたお店、高速道路に乗っていかなくちゃいけないお店を含め全30店舗で行われているらしいです。そしてこの30店舗で、呉海事カレーシールラリーというイベントがありまして
シールラリー、シール貼っていくんだ。
おう、カレーを食べたらシールがもらえて2店舗制覇で缶バッジ、5点10点と商品がレベルアップ、全30店舗を制覇したらシリアルナンバー入りの海事オリジナルカレー皿がもらえるのです。去年も同じイベントがあり、言うてもカレー屋で3日いてても10食も食べるかというぐらいに思うのが常識的意見で、この全店制覇カレー皿も 2,30 枚かそこらしか用意したかったら、正確な数は忘れましたが、20や30では済まない、達成者が出てきて大わらわだったそうですと。備え達成者おらんやろうと思ってたんですね、イベント企画者が。
甘いな、
甘い甘い今回は前回の鉄を踏まえたそうなので、まだ余力があると言います。あ、だからいっぱい用意したからまだ大丈夫なんだ、
まあ、大丈夫。
期限は、あ、長いよ、3月31日まで。我と思う方カレーマニアはぜひくれという、
まあ、難しいよなそれ、
移動がね大変やしね。
あ、まあ、でも30食か、パンは半端じゃないから。
ちょっと待ってよ、1日最高何食食べれるカレーやったら。
いや、まあ3食やったら食えると思うけど。
いや、3食は私も食えますよ。
いや、
それプラスアルファです。
普通無理無理
私5食は食べれると思うんですよ。
5食食べられる。
おやつもカレーにしたらとなると6日間滞在したら、
まあでもそれずっ そうだよ。
いや、しかも
1日だけ5食ぐらいだったらいいよ。
しかもさ、味変わらないんだもんね、店変えてもね。
翌日もだ1週間5食ってきついやろ。
無理。
ダンボカレー好きでも ね、なんか具が変わるとかさ、そう、
味一緒やからね、
味一緒やからな。神戸市灘区のリライトファームさん、大人気のカレーネタ。子供の頃から私の家は金曜の夜にカレーが多く、
うん、
翌日の朝はロールパンの中にカレーが入ってカレーパンになってました。残りのカレー入れるんかな、
ね、
半丼で学校が終わるのでお昼はぐちょい足しカレー、
うん、
でその夜はカレーうどんでした、
うん、
残っていたら日曜日にもカレーが。
あらま。
何気に私がカレーが好きではなくなったいきさつの一つでもあります。
ああ、カレーばかしやったから好きではなくなっちゃったの。
あんまり食べ過ぎるとさ、ちょっといらんようになるわね。さすがにね。マイターのカレーチャーハンは、太一陽のカレーチャーハンって言ってるね、そういうスポットで。太一陽のカレーチャーハン。
はいはいはいはい、
僕が大千葉さんって
呼んでる。あ、そうかそうか。太一さんと陽さんだよね。
太一陽の
って。大千葉さん。そういえば言われてみれば
失礼いたしました。
失礼しました。こちら高橋義弘さん、北海道帯広からです。こちらはこの焼き鳥の話ですね。
焼き鳥に豚っていうね、
はい
はい、
日本三大焼き鳥、これは北海道室蘭市と埼玉県東松山市と愛媛の今治市と言われてるんですって。
今治は聞いたことあるけどな、
うん、そのうち室蘭は豚肉、東松山も豚肉、
はあ、
焼き鳥だけどね、今治は鶏肉、
はあ、まあ、今治はまあ普通の焼き鳥です。
三大焼き鳥のうちの2箇所が豚肉ということになるんです、
はあは
あ、豚肉を使う地域ではひらがな表記で焼き鳥と書くみたいです。
なるほど。
室蘭の焼き鳥は先日ブラタモリで紹介されていました。室蘭の地形が鉄鋼業を発展させ、工場労働者の胃袋を支えたのが豚肉の室蘭焼き鳥という番組の流れでした。余談ですが、室蘭とは別に函館ローカルのコンビニチェーンの長谷川ストアでは豚肉仕様の焼き鳥弁当というものを店内調理で販売しています。一方で同じ北海道でも中央付近の美唄市は、鶏肉の焼き鳥が有名です。どちらかといえば室蘭焼き鳥などが注目されることを考えると、北海道も焼き鳥は鶏肉の方が一般的なのではないでしょうか。まあ、豚だから注目されるぐらいだからメジャーなのは鳥でしょう。
まあそういうことなんよね。
でやっぱりそういうふうに言うんだね、焼き鳥って。
そもそもその三大焼き鳥のうち2つが
豚
っていうのがびっくりやね。
そうびっくりしました。
だそういうのがあるんで
余計な
んか、ね、なんか東日本は焼き鳥に豚が出てくるっていう、そういう、ね、流れになっちゃうんやろね。
そうなってくると知りたいのはなぜ焼き鳥なのかっていうことですよね。
なんでその焼き豚っていうと別になるからかな。
でもさ、それにしたって全く種族の違う肉を持ってくるにはそれなりの理由があると思うんですよ。
もともと鳥を焼いてたんやけど、
そう
ちょっとこう変化を持たせるのに
豚を入れたら、
豚を入れたらそっちが人気になっちゃった。それが好評だったんで変えるわけにもいかず。
ただこのひらがなというところにも何かこう
何か、ね、
ヒントがあるような気がするんですね。
どなたがいたら聞いてもらってくれへん。
歴史をご存知の方。
なぜ
そう、こんなん好きやわ、なんで変わっていったのか。
なんでかっていうのはね、なんかどっかでやってそうやけどな。
うん、でそれ見たことある人じゃ
グルメ番組でなんかまず飛びつきそうやんか。なんで鳥なのに豚なのとかね。
知りたいわ。
謎でございますが、こちら加古川市の篠吉さん。岩ちゃんはあまり冷凍食品を買わないとおっしゃっていましたが、そうなんですよ、
うん、
最近の冷凍食品は本当に美味しいのでぜひ試してみてください、
うん、
自分もおすすめは餃子とシューマイです。
餃子美味しいよね。
ああそうなんよ、
うん、
餃子は油も水もなしでフライパンで焼くだけでパリッパリの羽根付き餃子が楽しめます、
うん
おうん、焼くのが面倒な時はレンジでチンするだけの大粒のシューマイです、
うん
ほうう
ん、
なんなら袋のまま作れるものもあるのでお手軽ですよ。
お
袋のままこうレンジでチンとすれば。
そうか、それは知らんな。
出てくる。
ほうほう
ほう。味は餃子もシューマイも下手なお店に行くよりも美味しいです。ぜひお試しあれ。
本当美味しくできる餃子。
そうか、どんどん進化してるやね。
あとあの焼きおにぎりとね。
焼きおにぎりはなんかいっぺん試したことある、なんかで話題になって、
はい、
はいはいはい、
大きいやつ特に今セブンイレブンの大きな焼きおにぎりはもう本当にセブンイレブンはねいい、あそこは
なんか、うん、 関西あんまないやんか、少ないやんか。
セブンイレブンですか。
セブンイレブン、
あ、そうなんや。
そう、特にあの兵庫県下ってあんまないのよ。
そうか、うちの近所セブンイレブンばっかりやね。なんでやろスイタおかしいな、
まあ、やっぱり一番ローソンこの頃、まあね、
あのそうか、
ファミマ多いですけど、うんね、やっぱローソンだったんで、うん、ダイエー系列のね、
そっか、うん、うち逆にないねんローソンあんまり。
なんでやろね、
なんでやろね、不思議やね。
いろいろ、まあ、地域差がある。だからほらセブンイレブンが進出するにあたって、うん、他がないところばっかり行くと、
そういうことなんです
ね。そういうことになったんやろね、うん
うん、なんとかさん姫路市からです。以前書いたでしょうか、学生時代30年前、たまたま見た NHK 今日の料理で、当時金曜日は男の食材と題して、当時まだ少なかった男性による家庭料理を取り上げておりましたって。だいぶ前ですけどね。
男性の家庭料理ね、うん、
その中で、お名前や会社は忘れましたが、ある食品メーカーの支社長で長年単身赴任をなさっている方が出演された回がありまして、まあ、会社が会社だからというのもあるでしょうが、冷凍食品は年々進化を続けているとした上で、変に気負って何でも自分で作ろうとしなくていい、自炊生活を続けるコツは出来合いのものに上手に頼ることと述べていらっしゃいました。その言葉が当時自炊を始めて間もなかった私を大いに励ましてくれました、
うんうん、
当時もすでにでしたが、近頃の冷凍食品は出来が良いだけでなく見ていて非常に面白いです。岩ちゃんもたまにはアイス以外にも冷凍食品コーナーを回ってご覧になってみてはいかがでしょうかえ、こんなのがあるのといった発見があるかもしれませんよ。
いや実はね、青二塾の人が、うん、はい、まあ、そんな話になったんですよ、
うんうん、
冷凍食品の、
うん、
岩崎先生、うん、これ美味しいですよってわざわざ写真付きで、
うんうん、
あのメールで送ってくれたんで。
あ、何？
ナポリタン。
あ、ナポリタン美味しいですね。
あのスパゲッティってほんといろいろ種類あるのね。
はいはいはい。
凝ったものから、そんな中でその人はナポリタンが一番うまいと、あの昔喫茶店で出ていたようなケチャップだらけの、
はい、そうそうそう、
それ画像付きで送ってきたんで、はい、それとそれがあったんで、
はい、
今我が家の冷凍庫に
まだ食べてないんですか。
入れてあります。
ナポリタンもいろんな種類があって、 お弁当用にあのこんな小分けにしてあるナポリタンがあるんですけ ど、あれは小腹が減った時に何かがっつり食べるにはこんな時間に物を食べたらっていう罪悪感に苛まれる時は、あれは小分けにされてるんで、1個だけビリッてやってチンってやって、私ケチャッパーだから、それにさらにケチャップガーかけて食べて満足するの。
ケチャッパーって言うんだ。
そうそう、
マヨラー
ならぬ、私ケチャッパー、私ケチャッパーでオスマニアだから。
ちょっとあの昼ご飯が食べたい時に、
そう、
それやってみたい。
やってみてやってみて。
割とほあの一皿 大盛りみたいな。
がっつりしてるやつ。
はい。
美味しいから美味しいから。へえということですよ。
どうもいろいろとご提案ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちら大阪の P.O. ボックさん、カオリンのブログを見て記憶に残っていた京漬物の店。
うん。
味わいどころにしり、
うん、新大阪のね、
新大阪にあるんだ、
うん、
に行ってきました、
うん、
大根の入った親子丼、
うん、
漬物や白味噌の味噌汁がセットになっていてとても美味でした。
でしょ、
ポリポリ、
うん、
あのあんまりこの方の和風のお店に入る習慣がないので。
あ、そっか、
まあ、割とやっぱり洋食系多いよね、
うんうん
う
ん、
こういうの入るときはね、
一人で入りづらいでしょ。
そうそうそうそう、だしの効いた味、いろんな漬物の美味しさの違いはよく分かりませんが美味しいとは言えますと、
うん、
はい。子供の頃は野菜が嫌いで漬物も好んで食べたりはしませんでしたが、うん、いつの間にか大人になり好みの味が少しずつ変わっていくのが不思議です、
うん、
これが人生経験というものなのでしょうか。
そうですよ、大人になってきたんですよ。
大人の味が分かるようになるとね、
うん、
お谷さんは子供の頃苦手で大人になって美味しく感じるようになった食べ物はありますか。
私の場合はトマトですかね。トマトは子供の頃嫌いでした
あのなんかこう青っぽかったり、
うん、
だからジュルジュル感が言えない子供多いよね。
そうそうそう、まあまあ大人に近づいてから、
もう代表的なのは数の子かな。
あ、数の子も確かにそうですね。もう昔嫌いだった。
子供の頃はだから僕が子供の頃はそんなに貴重でもなかったんですよ、
うん、
だ普通にあのおせちに入ってて、
うん、
まあ親父が特に好きで、
うんうんうん、酒のあたりはいいもんね。
そう、あのなんか醤油につけたやつ、
はい、
あれはポリポリポリポリポリポリポリポリ食べてて、うんうん、ちょっと食べたんやけど、
うん、まず
何これと思
って、硬いしなんかプチプチしてるし気持ち悪いし。
で僕が好きになった頃は高かった。
あー、なるほど。
黄色のダイヤ言われた、
はいはいはい、
今はそうでほどでもないの。
今ね普通
普通なんだ、
うん、
まあまあ毎年出ますけどね。
まあ珍味系は大人になってからのが分かりやすいよね。そう
や
ね、
やっぱあの微妙な味わいは大人にならないと分からないよね。苦味とかね、
まあ、なんかこう大人の舌になってもこの先死ぬまで好きにならないものは私の場合は2つあるわけですが、そのうちの1つの話を送ってくださった方がいらっしゃるわけで、
ラジオネーム、あれは大人の味わいからやっぱりな、そうかな、
分かんない。でも子供も食べるからね、ちゃんと椎茸もなって思う。だから別にあれは大人の味じゃない。
でもない。
だから
でも味は複雑やね。
納豆ですか？
納豆も椎茸も、
うん、あ、椎茸もですか？まあ出しとるくらいですからね、うん、はい、うん。ラジオネームアニソン忍者さん、
ごめん、順番でそっちに振ることになったけど、まあ、我慢して読んで
大丈夫です。読むのは平気です。
読むのは平気、
匂ってこなければ。最近ずっとカレーの話題盛り上がってますね。今週ペヤングのカップ焼きそばが発売されました。セブン&アイの限定商品なのでセブンイレブンで買えるそうです。
これもセブンイレブンやな、
はい。ペヤングカレー焼きそばプラス納豆、メーカーさんのホームページにはカレーと納豆の相性は抜群、癖になる美味しさと書いてあります。気になるぜ。コンビニで発見、金ピカの金色の金色のパッケージでめっちゃ高級感あります。テンション上がるぜ。早速ゲットだぜ。カレーと納豆とカップ焼きそばの相性ってどんな確かにカレーと納豆だけじゃないんだもんね、カップ焼きそばなんだもんね。
ペヤングは本当チャレンジャーですよ ね、
ねえ、どんなものなのだ。開封すると乾燥した納豆のふりかけが入っているぞ。調理したぞ、食べてみるぞ。うまーい。美味しいんだ。カレーと納豆と焼きそば、うん、なかなか相性がいいね。乾燥した納豆なのでこれなら香りも大丈夫なんじゃない。さっき言っときますけど、香り納豆はネバネバが嫌いなんじゃなくて匂いが嫌いです。私はさらに生卵をトッピングして食べてみたんですが、さらにうまくなりましたぜ、だそうです。ぜひお試しください。
確かに納豆カレーってあるからね。
うーん、そうなんだ。知らん。
あ、カレーに納豆混ぜて食べる人いる。
はいはい、まあでもね、相性は良さげですよね。おうおう、
僕はまあ混ぜて食べたいとは思わないけどな。
うん、納豆は納豆で食べたいで
しょ。納豆は納豆、まあ、納豆好きはさ、余分なものいらんのよ。
そうと思う。
純粋に醤油もほんとちょっとしかかけないとかね、うん、
まあ気になる方はレッツセブンイレブンです。もう感想結構ですよ。美味しいって分かったから。
昔は送られてきたりしたね、そういやね。
あ、物がね、確かに ね、
本当にね、
はい、
もうそんな時間ないけどね。
はい、ほんまやね。
高砂市の萌え壁さん、車の話題でございますが、うん、中古車ではありますが車を乗り換えて早1年になりました。
ほう。
決めたのは2011年式のマツダデミオという車で、
うん、
アイドリングストップっていうのがついてます。まあ、最近はもう大体ついてるけどね、
うんうん、
わかる？アイドリングストップって
ブルンブルンブルンって言わせないやつ。
まあね、止まってる時に、
うん、
普通止まってる時エンジン ずっと動いてるじゃないですか、はい、あれもったいないので、うん、止まるとあのそのアイドリングエンジンの回転が止まるんですよ。
分かる分かる。
アクセルを踏み込むとまたブワッと動き出すっていう、う
ん、バスとか最近そんな
多い。そうそうそうそう。で、まあ、そのアイドリングストップ付きのオートマチック車と、
うん、
まあ、それまでは10年近くマニュアル車に乗っていたのですが、ものすごく久しぶりのオートマチック車の所有になりますと。で、まあ、今一部のスポーツカーを除いては国産車の大半はアイドリングストップが付いていると、
うんうんうん、
主に通勤や日常の、これは、合い物っていうのはこれ何かの誤変換やろなを中心に使っていて、どれぐらいの時間アイドリングストップしてるか今年の2月から月平均を取っていたそうで、
ほうほうほうほう、
まあ、どれぐらいこうだから止まっているか、
ほうほうほうほう、
通勤時間とプライベートで乗る時間を月平均35時間ぐらい乗ると仮定して、実際に止まっていた時間は1ヶ月でどれぐらいだったと思いますか。
見当もつかへん。
答えは私の場合月平均およそ8時間半。
ということは結構乗ってますよね。
まあ、だからまあ35時間乗ってることはかなり乗ってらっしゃる方だと思いますが、
ね、
通勤とか使ってるからね、
うんうんうん、
まあ、その中でもなんと35時間のうち8時間半は止まっていると。
そうなんだ。
だからアイドリングストップが使ってないと8時間半分のガソリンが無駄遣いになってる。実に1日の労働時間とほぼ同じ。まあ、それだけ信号に引っかかってる確率が高いのかとも思いますが、
うんうんうん、
塵も積もればマウンテン。
確かに
今まで燃料を無駄にしているとはあまり思っていなかったのですが。そうなのね。
数字になるとすごいなんか納得いくよね。
納得いくね。
納得いきますね。
日本国中でみんなアイドリングストップしたらものすごい量節約になるということね、
うんうん、
僕のもついてるんですよコペン、
うん、
あのアイドリングストップ、
うん、勝手に静かになるの。
あのだから普通ほらぐーっとあのブレーキ踏んで止まります。そうすると普通の車はこうブルンブルンブルンブルンブルンって、これアイドリング状態って言うんですけど、 それがブレーキグーって止まると、うん、プスンってエンジンも止まるんですよ、
うんう
ん
う
ん、で信号が青になりました、うん、アクセルを踏むとブルンってまたかかるっていう、うん、だどうしてもねワンテンポずれるんですよ ね、
あ、まあ、そうですよね、
遅れるっていうか、
はいはいはい、
だからあのすごいスタートダッシュ気になる人は
スタートダッシュね、はい、信号の
早出たいっていう人は嫌がる、はいはい、
なるほどな、ゆっくり行こうよ狭い日本、そんなに急いでどこに行くですよ、
そうなんだけどね、わかんない気持ち、こう止まってる時って早く行きたい、うん、早く行きたいって思ってるから、
ね、特にあの最前列にいる時はね、
そうなんですよ、はい、後ろがねプップップ言うしね
確かに確かにね、
なかなかうまくいかないもんですけど、本当に節約になってるよね、
うんうんうん、愛知県佐渡市、ラジオネームリバティ GT さん、11月23から26に開催された第20回名古屋モーターショーに参加してきました。
モーターショー、
うん、国内国外の自動車メーカーにより、自動車の展示はもちろんのこと、大学やカスタムカーショップなどが出品するブースも大変見応えがあって、一日中楽しむことができるイベントでした。今回のモーターショーは人工知能を生かしたコンセプトカーの展示が目立ち、完全自動運転の実現を目指して各メーカーが取り組んでいることがよく分かりました。個人的にマツダブースで展示されたカイコンセプト、が先駆けに似てる字、先駆けって読むのかな、このカイっていうのは、カイコンセプトが一番かっこよく、角の少なくクーペのようなデザインが独特の美しさを放っておりましたよ、関西では12月8から11にインテックス大阪で大阪モーターショーが開催されますということですね。
まあもう今本当 AI ですわ、自動運転とか、
そうですね、
そういうのでもうほぼ人がいらないような車が、
うん、
で電気自動車が主流、ガソリン車がはまりなくなってきたっていうね、
はいはいはい、いやこれ増えてくれたらね、いっぱい充電できる場所がいっぱいできて、 うちの母が助かります電気自動車なんで、
ああなるほど、
そうそうそう、
また今は限られたところでしか充電できないからね、そうそうそう、まあ、家で充電できるのもあるけど、車庫に引っ張ってくるの大変やからね、
大変なんですよ、
そうやな、うん、まあ、クリーンになるしね、
うん、
うん、こちら愛知県知立市のモートトロータザラジオ漫画さん、前回いた飛行機の話題が出ましたが、はい、半年前、まあ、6月にエロ漫画先生のいた飛行機を県営名古屋空港へ行って見てきました。現役の小型飛行機を間近で見られたのも良かったですが、機内のこじんまりしたスペースもメインヒロイン、これサギリでいいのかな、
うん、
の部屋をイメージした内装だったのを覚えています。
ちょっと凝ってる。
それから半年経って公式いた飛行機第2弾として獣フレンズバージョンが登場したということで、また展示を見たいと思います、
うんうん、
土日も展示されているので感想は次回にということ、
この間言ってたやつね、獣ね、
凝ってるね、外だけじゃないというね、
写真見してもらいましたよこの間リスナーさんに、
燃
える車に書かれてるよりなんか燃える飛行機の方が、そのモートトロータさんがデジカメをね買ういう話が前々回やりましたけどね、豊中市のドクターモアイさん、モートトルオータさん購入のデジカメニコン P900、発売後2年が経過して未だ他社の追随を許さない超望遠が素晴らしいんですって。円形の、ね、うん、円形の中疾走する列車を望遠レンズの圧縮効果で見事に捉えれば、いい写真をものにできますよ。それに釣られたわけではないけれども、私もカメラをゲットしました。こちらはパナソニックの LX100 という、これも3年前発売ですが、大変よくできたカメラで、発売当初の半値以下になったところを衝動買い。センサーは一眼レフ並み、レンズはたったの3倍ズームながら明るくてボケ味の綺麗なライカ名義、ボタンは少なくスイッチダイヤル満載と、カメラ付けの心をくすぐるスペックです。紅葉が終わる前に撮影に行きたいなという、
まあ、紅葉なんかもうカメラマンにとってはもう、はい、最高のシャッターチャンスやろうからね。
そうですね、
そうなんですよ、さっきの話じゃないですけど、ミカ今望遠でね、あれ望遠がスマホのカメラでは真似できないんですよね。
あ、そうでしょうね、はい、
ただ月とか星を撮るときに望遠でくっきり太陽とかもね、うまいこと撮るのも夕日なんか、
はあ、綺麗ですよね、
もう本当に綺麗ですもんね。
だからもうこれ撮りたいものがあってそこに行くんでしょ、カメラ小僧さんたちは。
そういうことですよ ね、
ね、
こちら石川県金沢市の福原よとこさん、今動物の森がね、
そうね、
まあ、タイムライン見てるとやたらと動物の森ばっかりなんやけど、はい、ポケモン GO、
うん、
まあ、僕もチラッとやってもうすぐやめましたけど、
うん、
カオリンももうやってないよ、ね、
私もともとやってない、
やってない、やってないのか、うん、旦那さんまだやってんの、
やってないやってない、うん、
で、まあ、一時あった熱狂的な盛り上がりは落ち着いたと思いきや、
うん、
まだまだ激アツなようで、11月24日から26日まで鳥取県で開催されたイベント、 ポケモン GO サファリゾーンイン鳥取砂丘という、
ほうほうほうほう、
これ一体その期間限定中、まあ、いわゆる限定のレアなポケモンが取れるんですけど、うんうん、一体3日間でどれだけ来たか。
友達行ってました、それ写真見してもらいました。
89,000人、
砂丘に人が埋もれてました
思わず夏フェスかよと思わせる数字、
はい、
あの日本最大級の夏フェスサマーソニック2016大阪での合計来場者数が74,000人なので、だから
それ以上来てるわけですよね。びっくりですよね、本当に。
ちょっともう開いた口塞がらんね。
そんだけの人がやってるんですね、まだ。
24日に21,000人、
はい、
25日に37,000人、
はい、
26日に31,000人、これによる経済効果がおよそ18億円、うん、さあ鳥取あたりにみんなお金落としていくからね、
うんうん、
みんな来てと思うよな、そら、
うん、思うと思うよ
すごいな、ポケモン GO すげえ、
うん、
ことは相当なんかちょっと迷惑だったみたいですね、その
周りの人に。
そう、
そう
固まってるからね、
はい、
まあ、経済効果は抜群と、
うん、
すごい。
友達がね、だから要はそれを取ってで、でなんかね、いろんなハッシュタグがあったらしくて、インスタグラムに、でなんかワンちゃん連れて行って、ブルドッグちゃんをで、いいねボタン押してくださいって回ってきたわ。
なるほど
はーと思って、島根県松江市の締め切り間近の熱蔵さんです、そのポケモン GO のイベントに、お、ここにいたぞ、鳥取まで行ってきましたというね、
行った方がここにも一人、は
い、到着した朝8時時点ですでに駐車場はどこも満車
そりゃそうやわね、はい、車で来たらもうそんな、はい、そんなだけ来たら2万も3万も来たらそれ駐車場なんてね
無理だと思いますね私の友達朝6時か6時に着いて満車やとか、もう入れないとか止められなかったとか、
前の夜から来てんねやろね、
そう砂丘周辺の道路は渋滞し、シャトルバスがその渋滞に巻き込まれる有様、結局ポケモンは諦めたんだ、鳥取から 200km 以上離れた、島根県の邑南町へ移動し、これは振り仮名は岩ちゃんが振ってくれたの？
いや、あの
ちゃんと熱蔵君がありがとう、はい、普通読まれへんわこれ私島根県邑南町へ移動し、 JR 三江線の宇髄駅周辺で行われた、田舎イルミ邑南2017を見てきました。
今写真を広げております
ね。綺麗ですよね、
これ
うまいね写真で、さすが。
このいわゆる三江線で話題になったの、高いところにある駅で、それ橋脚やらなんやらがもう
ブルーにライトアップされて、
ブルーにライトアップされて、これ昼間はこんなんですわ。
普通ですね
そらそうだ。でもこれこの駅へ行くこの階段がすごいでしょ、これ階段ですよ、
ね、あ、縦の、
そう、
ああこれ階段、これ登んだ、
登るわけです
よ、大変だな。
で上から見たのがこんな様子ですね。
あ、のどかですね。
まあ、周りは田園風景ですから、
うんうんうん、
山があって、
タイトルよくできてるよとか、田舎イルミですよ、田舎のイルミネーション、ね、うん、このイベントは天空の駅として知られる宇髄駅の駅舎とか橋脚とか田んぼとか川をイルミネーションで飾るというもので、だから2010年から毎年開催されてるんですって。でも三江線が来年3月で廃止されるため、列車とイルミネーションが同時に見られるのは今回が最後ということで、山あいの小さな集落に大勢の観光客が押し寄せました。青く照らされた橋脚の上に浮かぶ黄金色のホーム、そこに列車が滑り込む光景は銀河鉄道を思わせるものでした。
これは思うな、本当、
ね、
このままなんかそのずっと空に飛んでいきそうな感じですもんね。
そう、確かに
レールが上がってたらね、
見えてるって感じです
走りたいな、はい、ホームを。
でそこから再び鳥取砂丘へ移動し、
あ、やっぱり、
はい、ポケモン GO に再挑戦。到着した深夜2時時点でも周辺の道路や駐車場は混雑していました。っていう、
はあ、それはもう徹夜で、あれ時間とかないんですよね、別に。
どうなんでしょうね、
夜中でも出ることは出るの、まあ、
いるってことはそういうことでしょうね。砂丘から1キロほど離れた駐車場に車を止めて、トレーナーさんの小さな明かりが星空のように点在する砂丘に繰り出しそうか、みんなのスマホの
ポッポッポッと光ってるわけ
だ。ほうじゃないよ、もうさ、
ポポポポポポポ、
なんだろう、あの海とかでさ
光るの、海ボタルみたいな、
そう
夜光中みたいな感じ
とか、なんかあのイカとか光みたいなやつ、
イサリビカ、
そうはあ、すごいね。普段なかなか取れないポケモンを何匹もゲットしてきました。
まあある意味現代の風情だな。
まあ遠目で見たら綺麗でしょうね。
綺麗やろな。
それ持ってるの全部人間やと思うと怖いけどねすごいね、やる。
いやいや、ポケモン GO すげえな。これ三江線ますます行きたくなったんやけど、
うん、
もう今無理やもんな。
なんでいっぱいってこと？
いや、そうです、本数少ないでしょ。
あ、
だからもうどの列車も満員なんですよ、
そうでしょうね、
平日でもね乗れない。
乗らずに、あでもさ岩ちゃんの場合は乗らなあかんもんね。
まあ意味ないからね。そうね、でも車で行けばいいんですけど、駅にね。それじゃあんまりね。
確かに確かに。
こちら大阪阿倍野区の小畑正信さん、川村龍さんのフェイスブックで、スクエアエニックスジャズファイナルファンタジーという CD が発売されたよという告知があったので早速購入しました、うん、この CD ジャズということもあってかアナログレコードをかなり意識した作りになっていて、うん、紙製のジャケットは昔の懐かしい LP レコードをそのまま小さくしたもので、円盤の印刷も周りが黒くて、うん、真ん中のレベルが黄色でレコードのようになっています。
おしゃれ。
で、CD を収納するのもあのプラスチックケースにこうパチッとはめ込むんじゃなくて、半透明のビニールのカバーに入れてジャケットに入れるという、うんうん、レコードと同じやり方で懐かしい。もちろん内容も川村さんが演奏していますから本格的で素晴らしいのですが、中でもメロディーズオブライフという、これファイナルファンタジー9から、という僕が一番好きな曲が収録されていて、予備知識なしで聴いてみたらどこかで聴いた歌声。
ほう。
これ原曲は白鳥恵美子さんなんですが、はいはい、もしやと思い調べてみたらやはり岩ちゃんも大好きな岩尾純子さんでした。
そうですか、
ファイナルファンタジーをご存じない方にもおすすめです、
うん、
ファイナルファンタジーの曲をジャズアレンジしたものをいろんな歌手が歌ったり演奏したりしてるということなんですね、
うん、
いいな、こう袋にこう入れてね、
はい、
ちっちゃくなっちゃったけどね。
ね、
情報どうもありがとうございます。
それからこちら大阪市阿倍野区のパンダさん、これ本編にもいっぱいいただいたんですけど、今週の水曜日だからまあ先週ですよね、
うん、
MBS ラジオの次は新福島というこの福島なんかやってる番組なんですけど、という番組にゲストとして谷五郎さんが出演されていました。さらには隠しゲストで吉田秀子さんも登場
し、ね、
これはラジオ関西の話からラジメニアの話になるだろうと期待しました。通りコーナーのおよそ半分の時間が、ラジメニアの話となり、ん、吉田秀子さんはみんなあがきいっぱいか細かい字で思いのだけ書いてきてね、もうね見えないのね読めないのと苦いエピソードを笑い飛ばされていました。現在進行形で思い当たる節がありまくり反省、なるべく岩ちゃん香りが読みやすい文字になるよう気をつけますねって。そうパンダさんちっちゃいからネージ、ということで他にもいろいろと話されていたのでぜひタイムフリーでチェックしてくださいね、ゲストコーナーは番組開始から15分後ぐらいからです。ということで PS この日の放送では、谷五郎さんがゲストということで兵庫県のリスナーさんからのメッセージも多数読まれていましたよということですね、
はい、
うん、
今日はあの谷さん朝の番組やってるので、
はい、
お会いして話してたんですけど、うん、やたら岩ちゃん岩ちゃん言ってて
後半がね、
だからあのアナウンサーさんも、
はい、
岩ちゃんの話を振ろうとするわけですよ。
そうですね、
それは呼び名晴れ、
そう言ってた、
今谷さんの話って言って
あの聞いたんですよ、あの最後の方谷さんちょっと拗ねてたでもね福島アナとしてはよっちゃんがいるからそういうの新しく
て呼んでくれたらありがたいけどな、
ね、
はい、うん、なんか3月まで、まあ、ナイターオフの番組なんでね。
あ、そうなんだ、
はい、はい、情報どうもありがとうございます。これ本編で言えたかどうかわからない、ちょっと定かなってないので言っておきましたけど、
ね、これねみんなが水曜までにあの聞けてたらタイムフリーで聞いてください、ね、
聞いてみてください、うん、さあ今週もちょっとたくさんボツ出てしまいました、ごめんなさいね、
はい、
これにめげずに来週もどんどん送ってください。メールアドレスです、
radi@jocr.jp です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番、おはがき封書の方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西ラジメに玉手箱 R の係までお送りください。来週も聞いてくださいね。岩崎和夫と
南香織でした。